難民ナウのお時間です。
皆さんお元気ですか。難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日はヨルダンの首都アンマンからお届けします。ジェン・アンマンオフィスの、シニアプログラムオフィサーでいらっしゃいます荒、木直子さんにお話を伺いします。荒木さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
荒木さん、早速なんですけれども、まず荒木さんが担当していらっしゃるその、プロジェクトといいますか事業について教えていただけますか。
はい、私が事業をやっているのは、ヨルダンのホストコミュニティと言われているところで、
はい、
難民キャンプ以外の地域、はい、にある学校、公立学校のところで、はい、シリア人難民の生徒がいる学校を対象に、はい、水衛生の、授業を担当しています、
うん、なるほど。今もこうホストコミュニティの、はい、支援ということなんですけども、実際そのなんか私たちのイメージではその、シリアから逃れてこられた難民の方ってその多くは、その難民キャンプにいらっしゃるというイメージがあるんですけれども、実際にはそうではなくて 85% ですかね、はい、の方が、実際にはホストコミュニティにいらっしゃるということになるんですかね、
はい、
でそのホストコミュニティの中にある学校ということなんですけれども、これ大体どれぐらいの規模なんですかね、数とかっていうと。
学校は大体3700、はい、大学を抜かしてそれぐらいの数が、はい、あります。その中で、はい、今そのシリア人の難民生徒が多くなっているので、はい、公立学校の水衛生施設が不足して、はい、トイレが不足してたりとか手洗い場が不足しているとか、既存の施設もすでに足りないので、人数が多くなって酷使されている、で劣化が進んでいるっていうところが、はい、大体今3200個ぐらい、
3700個のうちの3200個ぐらい
あります、はい。
なるほど。でそれを把握されて、はい、そのジェンとしてそういう、水衛生の、整備をしていくということなんですけども、具体的にはどういうことをされるんでしょうか。
具体的には、はい、トイレの、追加の建設をしたりとか、それは国際的にスフィアスタンダードっていう最低基準っていうものがあるので、はいはい、それを満たしていない、はい、学校を対象に、トイレの数を増やしたりとか、トイレのメンテナンスをしたりとか、トイレが使えるようにする、あとは水が使えるようにするとか、1日大体子どもたちがどれぐらい何リットルの水を使えるようにするとかっていうところで、水のタンクを供給したりとか、そういうことをしています。
なるほど。そういう基準、スフィアスタンダードですかね、そういうものに沿って、整備をしていくと、
はい、
なるほど。3200校のうちでその今までジェーンは大体どれぐらいの、そのトイレの、手洗い場ですよね、水環境の整備をしてこられたんでしょうか。
今年だけで大体100個ぐらいで、去年でもまた同じぐらいの規模の数は、カバーしているので、
なるほど、
大体それぐらいの、毎年大体100個ぐらい、
毎年100個ぐらい、じゃあ来年も大体それぐらいの規模の整備を進めていくということなんですか、ね、
そうですね、若干数が少なくなるかと思うんですけど、同じぐらいの数を計画はしています。
なるほど。特に今お聞きしたお話っていうのは、ハード面のお話かというふうに思うんですけれど、例えばその水衛生のそういう事業の中でソフト面の何か活動をホストコミュニティの方でしておられるということもあるんでしょうか。
はい、水衛生の支援をするにあたって一番有効的だと言われているのが、ハード面をカバーした後に、ソフト面、要は啓蒙活動も実施するっていうことなので、私たちは子どもたちを対象に、まず学校の先生に、研修をして、学校の先生から子どもたちに、衛生教育をしてもらうというような形を取っています。あとは、地域を含めるという意味で、学校の周辺にある、モスクで、聖職者の人たちに、衛生の大切さを説明して、彼らにもその活動に参加してもらうようにしています。
じゃあ、学校の先生とそういう、モスクの聖職者の方々と、こう地域の中で、子どものそういういる環境を今よくしていくと、そういうことなんですね。わかりました。今お話を伺っていると、その私たちのこうシリアの支援っていうふうに聞くと、例えばその直接シリアの方に、シリアのから逃れてこられた方にキャンプで何かこうサポートをするとか、そういうことを思いがちなんですけれども、例えば今のお話ですと、ヨルダン という、 こう受け入れているそのホストコミュニティであったりホスト国の、まあ、インフラの整備とかっていうことが含まれてくるのかなと思うんですけど、あのこの辺のことについてちょっと教えていただけますでしょうか。
シリア人難民の子どもは、ヨルダンの公立学校で普通にヨルダンの子どもたちと一緒に、学校で勉強しているので、あのシリア人難民の子どもたちが多い学校に関しては、はい、あの二交代制で午後に学校に来て勉強するっていうこともあるんですけれども、はい、通常は、ヨルダン人の子と一緒にやっているため、区別ができない。やはりその同じ学校なので、シリア人だけの学校っていうのはないですから、はい、シリア人の難民の子どもたちをサポートするときにはヨルダン人の子どもを一緒にサポートするという形をとっています。
確かに本当言われてみると確かにそうなんですけれども、なんかなかなかそこがあのピンとこなかったところです。例えばそのシリアの子どもの数っていうのは、学校におけるシリアの子どもの数っていうのはですね、こう多くなってきてるんですか、やっぱり今は。
去年把握している数字で大体8万6000人の子どもたちが就学している。もちろん就学してない子どももいるんでしょうけれども、はい、把握している数としては大体8万6000人の子どもが就学したと言われています、はい、で今年は、はい、大体15万人のシリア人難民の子どもたちが就学している。
ああ、じゃあもう倍になっているわけですね、はい。まあ、まさにおっしゃるようにこう区別できないということですよね。わかりました。そういう意味もあって、その受け入れコミュニティのヨルダンの、まあ、そのでのこう整備というものが含まれているということなんですけれども、というものもその支援をする中で、例えばその難しさみたいなことがあれば、どういうところにそういう、まあ、難しさがあるのかということを教えていただきたいと思いますか。
複数あるんですけどなかなか、まあ、ホストコミュニティの方にシリア人の難民の方が 85% いると言っても、やっぱり普通に生活してますし、シリア人、まあ、アラブの人なので、この人がシリア人でこの人がヨルダン人だっていう名前の名札をつけてるわけではないですから、なかなか分かりにくいっていうところと、あとはヨルダンの政府はシリアの難民の子どもたちを受け入れていなければ、基本的には緊急支援とか人道支援はそんなに必要としていない国ではあるので、なかなかその支援が入ってくる人道支援の機関の人たちが働いくことになるっていうのはどういうことなのかっていうところのまだ理解が十分に、まあ、こちらの方から伝わってないのかなと思うので、一緒に協調して働くっていうところで、まだ若干調整がうまくいってないっていうところがあるので、その辺が難しいのかなと思います。
なるほど。そういう、まあ、そもそものこう文化的な背景といいますか、その、まあ、国際協力とか人道支援に対する、まあ、認識っていうふうなところの調整を、まあ、こう行いながら同時進行で、まあ、今お聞きしてきたような事業も進めておられるということなんですかね。
そうですね。あとやっぱり外国 の、 NGO が入ってくるっていうことは、文化的な違いもあるので、ヨルダン政府の方は文化の違う国の人たちが支援に入ってきて、どういうことをするのかっていうところがやはり若干不安な部分もあるので、その辺の不安を取り除かないといけないのかなと思います。
なるほど。じゃあ、まあそういうこう国と、まあ、国や文化という大きなテーマのところで、まあ、こう調整も進めながら、そして実際現場でも調整を進めていらっしゃると、ありました。ありがとうございます。いろいろお聞きしてきたわけなんですけども、こういう取り組みっていうのはですね、例えばそのヨルダンの方がやっぱりこう受け入れコミュニティの方たちと、その、まあ、特にこうシリアから逃れてきたたちとの間で、まあ、こう圧力といいますか、なんかそういうことがまあ発生しがちだみたいなことをこう一部で聞くこともあるんですけれども、今お聞きしてきたようなことっていうのは、そういう圧力を取り除くというか緩和していく上でも大きな意味があるのかなと思うんですけど、その辺何かお感じになることがあれば一言教えていただきたいんですか。
支援団体の方で特に言ってるのは水の保全ですね。やはり水が足りないこのヨルダンの国で、シリア人難民の子どもたちが、水の保全を考えずに水を使うっていうところが、今大きな問題になってないんですけど、見えないからこそ今の時点で水の保全に関して、ヨルダン人の子どもも含めてシリア人の子どもと一緒に教えていくっていうことを始めてるんですけど、まだ問題が大きく見えてない分、教えることの難しさっていうのはあります。
なるほど。でもそうい う、 こう区別なくとか一緒にっていうところで、まあ、何かそうい う、 こうプラットフォームみたいなところで共に学び合うっていうこと自体が、 その何か圧力というふうなものの緩和につながるのかなというふうに思いました。どうもありがとうございます。実際そのじゃあ、まあ今現在こう活動してらっしゃって、荒木さんがこう感じておられるようなことといいますか、そういうことをちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、まあ、今までのこう、これまでのこう活動とかですね、そういうこともこう踏まえて、感じているようなことを教えていただければなと思うんですが、いかがでしょうか。
まあ、苦しいことも多いんですけどやはり政府の人たちの考えの違いとか、うん、それ文化的なもの、宗教的なものというよりは文化的なものが、うん、の違うとか、はい、まあ、うちのスタッフは外国の団体に勤めてますから、そこで外国人の考え方も理解しなければいけないし、受益されている方たちの地元の人たちの考えも理解しなきゃいけないところで、どう調整していいのかっていうところが、の難しさが伝わってくるので、それがすごくやはり大変なところかなと思います。
まあ、現地の方 と、まあ、国際 NGO ですね、ジェンとその間にいらっしゃるような立場の人の苦労っていう、まあ、今お聞きしたようなことも踏まえてですね、まあ、難民のようなリスナーは大学生の方も多く聞いていただいているんですけれども、荒木さんの方からですね、まあ、リスナーの方に特にまあ大学生ということでも結構なんですけれども、メッセージをいただければと思うんですが、
大学生だからまだ希望もあるでしょうし、はい、これからどんどん経験できるいい時期にいる人たちだと思うので、はい、どんどん失敗していただいて、うん、失敗した時にはでもなんで失敗したのかを考えていただいて、うん、であとはいろんな文化とか、うん、宗教とか、うん、どうしてその人たちがそういう考えをするのかなっていう背景を知ってもらう、うん、それが多分コミュニケーションを国際的にしていく上で非常に大切だと思うので、うん、偏見を持たずに、うん、あとは調整、いろんな方と調整できるようになってもらいたいっていうことと、はい、あとはクリエイティブであってほしいと思います。何かあった時に柔軟に対応できるにはやっぱりいろんなアイデアがあってこそなので、そのクリエイティビティを磨いてくださいと思います。
クリエイティビティを磨くっていうのは、例えばその、まあ、指示を待って自分で考えないっていうことを、何かこう作品を作るとかっていう大きなことだけではなくて、例えばその自分の仕事に創意工夫するとか、そういう意味でのクリエイティビティみたいなことも含まれるというふうに考えていいんでしょうか。
はい、そう思ってます。あとはやっぱり人とのコミュニケーションなので、よく最近言われているイモーショナルインテリジェンス、相手の立場になって考えるっていうことも非常にこの仕事では大事なので。
なるほど。じゃあ、まあそういうことを、まあ、習得するためにはやっぱりこういろんな経験をしないといけないと思うんですけれど、はい、そういうことが、まあ、荒木さんの方からのメッセージということでよろしいでしょうか。はいはい、今日は本当にどうもお忙しいところ貴重な話ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は、ジェン・アンマンオフィスの、シニアプログラムオフィサーでいらっしゃいます荒木直子さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は曽田克也でした。